のインフィニティポッシビリティ。こんにちは、鬼塚真希です。今回は第5回目ということで、今回はちょっとゲストを呼ばずに一人で喋ってみようかなと思っております。いやー、ちょっとゲストがないラジオっていうのがちょっと初めてなので、大丈夫かなとちょっと不安になってます。でも今回はちょっと頑張らせていただこうと思っております。実は今日このラジオの収録をやっている日が、きっとこの公開されるのは多分8月の半ばぐらいかなとは思うんですけど、今このラジオを撮ってる今日は8月の9日なんですよ。で、なんで、今日この日にちを言ったかっていうと、この8月9日の夕方、実は第3回目にゲストで出ていただいたアップルみゆきちゃんの試合を見に行ってきたんですね。で、千葉ポーターアリーナというところでやったんですけど、もうすっごいいい試合を見せてくれたので、すごい感動して、ちょっとその話もしたいかなと思って日にちを言っちゃいました。そのアップルみゆきちゃんなんですけど、海援隊道場っていうそのプロレスの団体は、みゆきちゃんは名前の通りもちろん女の子なんですけど、男の人とも普通に試合をする団体なんですよ。小柄ですごい可愛らしい子なんですけど、そんなみゆきちゃんがそのいろいろ対戦相手に攻撃を受けたりして、その中でもみゆきちゃんも男の人にも勝っちゃうっていうすごい子なんですよ。で、その昨日の試合もみゆきちゃんはベルトを持っていて、コンビで、ペアで男の人と組んでやってるんですけど、ベルトを持ってて、その防衛戦で今回もそのベルトをちゃんと防衛してくれたっていう、そのすごい試合を見せてもらって、もう本当にすごい感動しました。で、やっぱりプロレス自体を見るっていうのが、その海援隊道場の試合を、過去に3回ぐらいリングでちょっと歌わせていただいたりとか、そういうのもあったりも含めて3回ぐらいちょっと試合も見に行かせていただいたんですけど、それまではちょこちょこテレビでやってるのを見たりとかしたことありましたけど、もうやっぱりこう痛そうじゃないですか、やっぱ、痛くない人ってやっぱいないと思うんですけど、もうその痛々しいのがすごい、もう途中でやめてってすごい思っちゃうんですよね。で、やっぱこうみゆきちゃんとかも、そういう姿を見て、もう本当に途中でもう本当にやめてよって思ってしまうんですけど、それでも本当こう諦めないで、まだまだ戦い続けるっていう、あの姿勢に本当にすごい感動しました。で、その社長の高道の奥さんとかも試合に出てたりしてまして、その高さんも、ベルトを取ってましたし、で、一番最後に出てた試合が、その海援隊道場の日野さんと真下さんのマンツーマンで試合をやってたんですけど、それももう約30分弱のすっごい長時間の試合で、本当にこれこそもう限界までやり続けるっていう、もう本当にすごいなと思いました。で、そうやっていろいろプロレスを見させていただいて、最初はやっぱ怖いイメージだなっていうのはちょっとありましたけど、本当にプロレスっていいなって思いました。で、その姿勢を見て、私も諦めないで、痛いっていうのはないですけど、本当に諦めないでやり続けるっていうのは本当に大事だなと思いましたし、業種はちょっと違いますけど、そういう意味ではそういうのもすごい大事だなと思った一日でした。で、ちょっと話は変わりますけど、もう8月入っちゃって、もう皆さん海とかプールとかって皆さん行かれたりされましたか？で、ラジオなんで返事がないとは思いますけど、私も本当に海が大好きで、去年の今頃とか一昨年の今頃って言ったら、もう海とかプールとか多分5、6回ぐらい行ってて、8月終わりぐらいまでには多分10回以上行ってるぐらい、もう泳ぐのが大好きで、ただ今年まだ1回しか行けてないんですよ。1回行けてんのかよって思われてるかもしれないですけど、 朝から昼過ぎぐらいまで時間が急にできて、それで友達と思い立って行っちゃったんですけどね。だまだ1回しか行けてなくて、ちょっと今、まあ、その曲制作とかいろいろ編集とかで結構大変で、なかなか行ける機会がないんですけど、去年9月の末ぐらいに、もう夏終わってんだろうって感じなんですけど、ジェットスキーが大好きで、一昨年初めて乗って、もうジェットスキーにすごいハマって、一昨年何回か乗って、去年どうしても免許が欲しくて、ジェットスキー持ってないのに免許取りに行ったんですよ。でそれも、まあ、免許を無事その時に取れて、まだ今年乗れてないんですよね。で、まあ、ジェットをこの辺で借りるってあんまりレンタルやってるところを聞いたことないんで、まあ、ちょっとそっから探して今年1回は乗りたいなと思ってるんですけど、誰か知ってる人がいたら、こんなとこでジェットスキー貸してるよみたいなのを知ってる人がいたら教えてください。あ、教えてくださいで思い出したんですけど、実はこのポッドキャストで質問コーナーっていうのを作ろうと思ってるんですね。で、この、ま、鬼塚真紀のこのポッドキャストを聞いてくださってる皆様に、どんな些細なことでもいいので、ちょっとなんか質問をコメントしてほしいなと思います。で、アドレスの方なんですけど、onizuka.tv というサイトがありまして、まあ、こちらの方にいろいろライブ映像ですとか、このポッドキャストの更新しましたっていうサイトがありまして、でそちらの方に皆さんにコメントを書いてもらえたらなと思います。で、そのアドレスの方なんですけど、 http://onizuka.tv/ がアドレスです。こちらの方にアクセスしてもらって、まあ、例えば第5回のこのポッドキャストに、まあ、質問みたいなのがもしなんか書いてやろうかなって思ってくださいました、その第5回目の更新のコメントの方に書いてもらえたらと思います。ちょっと誰からもコメントなかったらめちゃめちゃ寂しいんで、もう皆さん何でもいいのでぜひぜひお願いします。で、これからは、ま、次回のゲストとか、ま、ポッドキャストの最後の方に名前とか、ま、アーティスト名とか、ま、喋って伝えておこうかなと思いますので、ま、そのゲストさんに対しての質問でも全然構いません。ぜひぜひよろしくお願いします。もうこれ実は第3回目ぐらいの時から言おうと思ってたんですよ、この質問コーナーを募集するというの。それをついついその、まあ、ゲストさんとの話が盛り上がってしまって、まあ、逃してしまってたので、まあ、ちょっと今回やっと言えた、よかったです。なので、まあ、それもよろしくお願いしますということで、まあ、ちょっといろいろ一人でペラペラ喋ってみましたが、まあ、ちょっと曲紹介のコーナーをやらせていただきます。今回はどの曲を、まあ、聴いてもらおうかなと思ったんですが、今回はアルバムだと4曲目になるグリッターという曲を、まあ、ちょっとワンコーラスだけ流させてもらおうかなと思ってます。このグリッターという曲は、まあ、ライブで、まあ、いつも歌ってる曲ってやっぱりこうノリノリな曲があったりとか、まあ、バラードで、まあ、歌詞とかメロとかそういうのもよく聴いてもらいたいなっていう曲を入れたりとか、結構いろいろ考えていつもライブで歌う曲を決めてるんですけど、まあそのライブの時にいつも1曲目に歌う曲っていうのをもう毎回毎回いつも悩んでたんですよ。で、まあ半年前ぐらいまでは、まあいろいろなアーティストさんのカバーとかもちょこちょこ歌わせてもらってたりしてて、いつも結構プリンセスプリンセスさんが、まあ、すごい大好きなんですけど、ダイヤモンドとかそういうアップの曲から歌うことがすごく多くて、まあ、そろそろオリジナルで、まあ、1曲目に歌う曲っていうのを作らなきゃいけないなと思って、それで作ってみた曲です。で、この曲はまあ1曲目に歌うっていうのをすごく意識して歌詞とかも書きましたけど、今私の活動としてはいろんな場所にライブで行かせていただくことも多いですし、今いろんなアーティストさんと一緒に対バンすることがすごく多くて、 まあ、私の鬼塚真紀のライブを見に来てくださってるお客さんもいる中で、他のアーティストさんを見に来てるお客さんっていうのも、まあ、たくさんいらっしゃるわけですね。で、まあ、その私を知らないお客さんも、まあ、せっかく同じ時間に同じ場所にいる、その同じ空間にいるんだったら、みんな一緒に、まあ、巻き込んで楽しもうよっていう、そういう気持ちを込めて作りました。で、まあ、この曲のアレンジをお手伝いしてくださった方が、まあ、某メジャーなアーティストさんで、ドラムを叩いてる方なんですね。バリバリバンドマンなんですけど、その方に、まあ、私らしく、まあ、メロディーとかも作ったので、私らしい感じに仕上げてもらったんですけど、本当にすごくいい仕上がりにしていただいて、まあ、実際本当にライブのほとんどの1曲目はこの曲を歌わせてもらってるので、で、まあ、すごくノリノリな曲なので、皆さんもちょっと覚えていただいて、またライブに見に来てもらった時に、あ、鬼塚真紀、あの曲、1曲目の曲歌ってるわ、みたいな感じで一緒に歌ってもらえたら嬉しいかなと思います。では聴いてみてください。グリッター。
初めて会う人たくさんいるかもしれない、だけどこれから君たちを引っ張ってくわ、すぐにこんな場所で大事で素敵な時間過ごしてる、私たち輝いてる、 Oh yeah、 空を見上げ目を閉じれば、ほらキラキラしている、そして願い込めて君に歌えれば、まっすぐ見つめて笑うから、
ありがとうございます。グリッターでした。皆さん、まあ、ポッドキャストは何回も何回も巻き戻して聞けたりするので、まあ一番だけでしたけど、まあ一番だけでも覚えてみてください。で、意外とちょっと私最初の方に喋ったらしく、最後に一つだけちょっと最近すごい悔しかったことが一つあって、それを一つ喋って終わりたいと思います。その悔しかったことが何かっていうと、最近携帯をなくしちゃったんですよ。で、たまたま、まあ今私一人暮らしなんですけど、家賃を払いに銀行行ったんですね。で、その銀行に行って、まあちょっと私すごい目が悪くて、ちょうど友達から、まあ、メールがあって携帯を見て返事をしながら、まあ銀行に入ったんですよ。で、ちょっとまあ家賃を払う時にちょっと邪魔なんで、その振り込む ATM みたいなところの台に携帯置いたんですね。で、まあ家賃を振り込んで、まあ機械から離れて銀行出ようとした時に、まあ出る前にも銀行の中で気づいたんですよ。あ、携帯を忘れたと、携帯がないと。で、まあその銀行って言っても、まあ結構でかい広いとこだったんですけど、そのままさっき行った機械に、まあ、走って戻ったんですよ。で、ちょっとまあ目が悪くてなかなか見えないっていうのもあって、どこの機械にいたかっていうのもはっきりちょっと覚えてなくて、横に30台ぐらいあったんで同じ機械が、で、まあ1台1台見たんですけど携帯ないんですよ。で、銀行から出てないぐらいの間なんで、本当に10秒20秒ぐらいの間なんですね。で、なくなってて、これはありえないと思って、銀行の方にちょっとお願いして聞いてもらったりして、だけどやっぱりなくて、で、しょうがないので、まあ、携帯、その自分のなくした携帯に電話をかけたんですよ、何回か。そしたら、最初すごい呼び出すのに、もう5回ぐらいしつこくかけてたら、電源切られちゃったんですよね。 いや、これは絶対誰か持ってるなと思って、まあ、一応公安に届けを出したんですけど、もう見つからなくて機種変更しちゃったんですよ。もうそれがすごい悔しくて、その銀行から出て本当10秒20秒の間になくなったっていうのがすごい悔しくて、めっちゃへこみました。そんなくだらない話なんですけど、そのなくなった携帯に、その撮影に行ったら、まあいろんな衣装着たりとか、まあ用意された衣装を着るんですけど、その時に結構まあその撮影で一緒になった人たちと写メ撮ったりするんですよ。でその中でちょっとなぜか今年は高校生役の仕事が多くて、まあいろんなアーティストさんのプロモーションビデオとか、あとまあ映画とかそういうので制服を着たりすることが多かったんですね。でその制服の写メとかいっぱいあったりして、あとまあ作曲するときに、もう例えば外を歩いてて、まあ、めっちゃいいメロディーがちょっと浮かんできたら、そのまま携帯に撮るんですよ。でそういうのも入ったまま紛失しちゃったので、多分拾った人がもし中を見たら、なんかいろんな衣装制服の写メが出てきたりとか、私がアカペラで歌ってるやつとか結構いろいろ出てくると思うんで、それがめっちゃ恥ずかしくて、それが悔しかった話です。でもしょうがないので携帯を機種変して諦めましたけど、あ、結構前から持ってたんですけど、ストラップがマイクのストラップですごいキラキラしてて可愛いストラップを、ちょっと携帯を変えたのを機にそれに変えたので、すごい可愛いんで、意味もないですけど、その可愛いストラップ見てください。まあそんな最後にちょっと自分のアホ話をしちゃって終わるのもちょっとあれなんですけど、まあ次回第6回目は、まあまたまたちょっと面白いゲストを誘ってまた出てもらおうかなと思ってます。ちょっとまだ未定なんですけれども、ちょっと次のポッドキャストはちゃんとゲストを入れて、まあ面白く楽しくノリノリでやろうかなと思うので、また次回もちょっと一人でアホ話ばっかしちゃいましたけど、懲りずに聞いてください。またこれから今後の活動とかもちょこちょこいろいろ更新してみてもらいたいなっていうのがありますので、ホームページとか、まああと鬼塚テレビとか、まああとうちのオフィシャルサイトっていうのがあるので、そちらもチェックしてみてください。ではではよろしくです。鬼塚真希でした。イエイイエイ。